上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回もですね、前回に引き続きまして、一般社団法人生産物流現場改善研究会 A ソウル総経理の門脇さんをお招きしてお届けしたいと思います。
ありがとうございます。
前回は上海来るまでの歴史について
お話しということじゃないですか。
お伺いしましたけども、非常に今までのご経験をお伺いして思ったのが、海外勤務が長いっていうのと、はい、あとはやっぱ海外の方とお仕事されてるご経験も非常に多いんでですね、後半は上海で今やられてるようなことのご紹介も含めて、はい、どうやって今この会社業績を伸ばしてきたかみたいなね、いうところも含めてお話聞きたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、じゃ前回マレーシアの方の工場で、管理職に抜擢されたところまでお話をお伺いしましたけども、ここからは、
そうですね、そこから自分とこのいたスタッフが非常に優秀だったので、彼らに任せて仕事ができ、要所要所では伝えられたことが、あったので、何をしてたかっていうと、週に3回ぐらいゴルフをやってたということですよね。ゴルフも、営業も一つやってたので、お客さんと共に平日ゴルフに行き、土日ゴルフに行きみたいな感じで、年間200グラウンドぐらいゴルフやってました。
もうほぼ毎日
みたいな。そうですね、ほぼ毎日です。やってましたね。で、あまりにも、居心地がよく、このままじゃいかんだろう、居心地良すぎると人間ってこのままじゃいかんと思うことになるんですよね。
逆に思いますよね。
やべえなと思って、
俺やばいみたいな、
やばい、2年間こんなことぬるぬるでやってたらこれやべえぞと思って。
しかもこの時はまだ
20代28とか、
なんか一番ハマったらやばい時期
ですね。やっぱとある人に言われたのは、お前の会社の看板外したらただのクズだみたいなこと言われて
なるほど、
結構ショックだったんですね。それがやっぱり結構トリガーになってて、もともと小さな頃から、社長をしたいというぼやっとした希望というか夢というかがあって、でも社長って何の仕事かよく分からなかったんですけど、っていうのがあったの で、じゃあもうやめちまうかと。
もうそこで、
やめて、無謀ですよね、28ぐらいでやめて、なんか自分でやれたらいいだろうなと思ってやってましたけど、本当に無謀です、
やっぱその社長業みたいなところを意識して、
そうですね、
お父さんの
うちの親父は本当に日産自動車のサラリーマンで最後まで勤め上げた人なので、
なるほど、
全然こうそういった
感じじゃないです
よね。ただ自分で何かを何とかしたいっていうのは多少あったんでしょうね。
やっぱ海外行かれたのが影響してたりするんですかね。
どう関係なんですかね。わかりません。
じゃあそこで一旦退職されて、そっからは、
そっから中国に来て、
そこでなぜゆえ、
マレーシアに行った時、その2002年3年の頃には、ほとんどの日系企業が中国シフトをしていて、
なるほど、
でどんどんどん製造業がマレーシアとかタイとかインドネシアから中国ってなってって、でじゃあ中国に行きゃなんとかなるだろうっていう軽い気持ちですね、本当に皆さんすいませんって感じライトな気持ち、
ライトな感じで中国に、
そうです、
でもやっぱ流れがこう来てるなっていうのは感じられたってい
う、そうですね、行きゃなんとか仕事あるだろうと思ったんですよね。それが甘かった。
本当ですか、はい、じゃあ実際来てみて、それってわ、中国の上海ですか。
上海ですね、最初ね、2003年の3月に来て、会社の登記手続きやら、
もういきなり、
そうですね、銀行口座を作るやら、
それはなかなかないですね、
何やらかんやら全部やって、整いました、3ヶ月かかったんで、2003年の6月から、じゃあ仕事やりましょうって言っても、なかなかね、お客さん来なくて、
でもそもそも設立するのも結構大変、
大変でしたね、当時はね、外国人個人でなかなか会社はできなかったですし、
中国人のパートナーとか
がいなくて、そのよくあったのが騙される、乗っ取られるっていうのがあったので、
ですね、
うちは香港に最初作って、で香港からこっちに出資した形にしましたけどね。
なるほどですね、 あ、じゃあ本当に何にも分かんない中で上海来て、
もう知ってることはニーハオとマイタンぐらいです、ね、どうしたかチェーン知りませんでした、
はいはい、どうしたかチェーン、うん、ちょっと後になって知ります
ね、大体、うん、ね、マイタンですよね。
なるほど、それはなかなかね、知らない土地にいきなり来ていきなり会社作るってね。
まあけどマレーシアで生活したんでなんとかなるだろうみたいな感じで、甘かったですよね本当に。
最初はどこら辺でつまずいた
の？いや全部生きてることがつまずきですよねひどいもんで、
やっぱなかなかね、初めてのところで営業すんのも、
そうですよね、まあリストを入手して自分、まあまあなんか企業年鑑みたいな、
はい、
うんうん、それを作って使って最初はあの1万円ぐらいで日本で売ってる企業年間あるじゃないですか、うん、
はい、
あれを嫁さんに渡してちょっとリスト化して、
その時もうご結婚されてたんですね。
ね、するかしないかぐらいです
。ああ、じゃあ一緒に
一緒に来たみたいな、まあ、ちょっと時差はありましたけど、
はいはい、
で嫁さんに渡して、はい、でこの企業年間にある上海市内、うんうん、蘇州市内の電気系、電子系、部品系全部リスト化して、でそこからダイレクトメール出したりとか電話したりとかやってましたね。
なるほど。こっち上海では、はい、あの起業された時は事業はどういった、
一番最初にやってる、まあ、今でもやってますけども、はい、あのバーコードを活用した在庫管理システムだったりトレーサビリティだったり、はい、ポカよけだったりという、うん、まあ、いわゆる現場で使うシステムですね。それを作るのが、
あ、でも門脇さんご自身が作れるわけでは
ない
ですないですよね、
はい、
っていうことは
プログラマーじゃないので最初に雇ったのはプログラマーだったし、
はい、そういうことですよね、
はい、
これでもなんかすごい悩ましいのが、物を作ってから営業するのか営業してから作るのかみたいな、
まあ、同時進行
ですよね。
てましたね。
そうですよね、
はい、だそれが一番良くなかったと思います
よ、
ね、
逆に、
はい、
それ良くなかった理由、
そのお客さんの要望を知らないというか、お客さんが何必要なのかっていうことを知らずに、これが売れるだろうと思って勝手にやってたけど、実際作ってみたのいらねえよって話になるので無駄になってしまいますよね。
初めて上海での営業は先ほどねリストを元に DM みたいな話もありました
、ね、知り合いは一人しかいませんでしたからね。
あ、まさにゼロから
そうですね、 そうですね、
最初のお客さんってなんか覚えてたり、
覚えてます今でも ね、はい、
それはこの立ち上げ時期がどのぐらいの、
1年ですね。
1年ですか、
はい、
は結構お腹痛いですよ ね、
はい、無収入ですよね。
ですよね、
うん、しんどいですね。
しんどい、うん、そっからどうやってこう、
まあ1年間何にも収入ないと人間開き直りますよね。
逆に
ね、どうにかなるみたいな、
なんかそれって、まあ、海外だとなおさら不安になるというか、
うん、
まあ、知り合いも、ね、先ほどのお話でほとんどいなかったというお話だったんで、
まあ、当時の中国は非常に安かったので、は
い、うんうんうん、
それこそ本当に焼きそばじゃねえけど、うんうん、いっぱいチャーハン、はい、それこそ3軒5軒で食えた時代だったから、
まあ、死にや
しないと、まあ、死にやしねえなみたいな
思
いましたし、
なるほど、
家も、まあ、当時2000元とか3000元で前は全然住めるとこあったんで、
今高いっすね、
もうね1万円のサインとね、
ですよね、
だそれでもまあ必要最低限で生活していくと5万円ぐらいでなんとかなったんで、
うん、
まあね、年間60万70万あれば生活してた時代はありましたね。
うーん、じゃあまあ生活コストがまあ
安かったんでね、当時は
2003年で、まあ、なんとか、
そうですね、
耐えられるかなと、うん、なるほどなるほど、そんで2年目からあれですか、比較的、
いや、そんでもないですけどね、
でも
ないですか、うん、まあ、それでもちょろちょろちょろちょろ入ってきて、はい、でただ僕ら海外で起業をすると、まあ、海外で起業した人一番分かりますけども、はい、一番大事なのは資金調達なん
ですよね、ですよね、
資金調達できないので
借りれないです、
ね、借りれできないっていうことだったので、はい、やっぱり事務所を大きくすることもできないし、先行投資もできないし、
はい、
その見入りとお支払いのバランスを取りながらずっとやっていくっていうのが、うん、ここ数年、その時の数年ずっとやってました
ね。もうキャッシュフロー
一番大事ですよね。
ですよね。もうそれ以外何もないですもんね。
そう、おっしゃる。
そこでいくと前半でちょっとご紹介しましたけど、はい、オフィスがねすごい素敵な、
ありがとうございます。はい。
オフィスになられてますけど、それこそねお金かかってんなみたいな感じ、
はい、を見せるようにお金をかけない
っていうことなんですか。
ね、
はい、あの素敵なオフィスがどういうこのなんかプロセスでああいう感じに作り上げたというか、
壁に 中国の壁ってまあまあ水漏れしたりとかかびたりするじゃないですか、はい、普通に壁にペンキ塗ってたらポロポロ剥がれてくるし、
はいはいはいはい、
であればまずレンガ8枚と。
はなるほど。
レンガを、あれレンガを売ってる市場に行くと、はい、平米あたりすごい安くて、日本ペイントのペンキ塗るよりも安かったりするんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
あとは工数だけだったんで。
はいはいはい。
あとは人工芝、芝生を張ってるんですけど、はいはい、それも、まあ、壁にペンキ塗るようにプラスちょっと出せばいいぐらいで、見た目見てくれもよくなるし、発想の転換ですよね。そこだけでした、
ね。なんかね、びっくりするぐらいおしゃれ。
ありがとうございます。まだまだ見に来てください。はい、
リスナーの、ね、方で、はい、興味のある方はぜひね。で、このただおしゃれだけじゃなくて、全てにおいてこの改善の仕組みみたいなものが導入
されて、そうですね、見える化ですよね。はい、まあ、見える化ってよく皆さんね、聞かれると思うんですけど、
はい、
見える化の目的って一つしかなくて、うん、異常と正常に気づくこと。言われるんです。
正常に気づく。
今日の仕事は何で、今日の仕事が終わってなかったら異常ですねっていうことが誰にでもすぐ分かる状態を会社として作りましょうねと。
うん、
でとかくその事務型だとか、はい、まあ、総務経理含めてそうですけど、うんうん、その今月やんなきゃいけない仕事が終わってるか終わってないかって、うん、実はパソコン調べなきゃ分からないとか、
はいはい、
サーバーでデータ見なきゃ分からないってなるのが通常なんですけど、はい、そういうことではなくて、誰が見てもこの業務が今日終わらなきゃいけないのに終わってない、うん、終わってるの、それって異常ですよね、うん、っていうことが分かる、
うん、
ことが、
なるほど、
見える化にとっての目的重要ですよっていうことになりますね。
でもなんかシンプルなやり方で、ね、まあ、ね、ホワイトボードを出されて、
う
ん、
ね、はい、
でみんなにも見せてという、ね、
やっぱり見えることによって、うん、そのやってる作業者も分かる、理解できる、
うん、
やらなきゃいけない日が分かってくるし、抑止力になってくるし、
ね、お話聞いてまあ、自社でまあやってみて、まあ、うまくいってるからお客さんにそれをご提案してるという、
はい、まあ、とかく、まあ、はい、システムやりながらコンサルの仕事もやってるんですけどね、うんうん、コンサルの仕事でそのお客さんに提案するけど自分のとこがぐちゃぐちゃだったコンサル会社ってよくあるパターンってあるんですけど
はい、はい、
やっぱりその僕らはうちの事務所に来てもらって、うん、自分らもちゃんとやってんだねっていうことを理解してもらった上で、ここなら信用できるから仕事をするって、はい、うん、いうふうにしてもらえればいいので、まあショールームのようにはしていますね。
いつから？
2011年から
ですね。いや結構やっぱまあ時間が
経ってから
ですね。
だからまあなんだろう、
うん、
四苦八苦しながらたどり着いていった、うん、今も四苦八苦してますけども、
はい、
たどり着いていった姿ではあるので、
うん、
まあ、自分らで中国でやる上においてどうなのかっていうノウハウがそこに僕は入ってると思うので、
なるほどですね、
ノウハウが入ってるとこう説明する言葉にもやっぱり説得力
ですね。あそこで説明されるとなるほどなっていう腹落ちするっていうかね、
はい、
あと僕が印象に残ってるのは、はい、一方で B2B の、うん、マーケティングも非常にこう、はい、長けていらっしゃって、
はい、
で僕は、まあ、意外と本好きなんで、
そうですね、
バカなんですよね。そうですね、はい、で神田正則さんの本とかもいろいろ読んでた時期もあって、
はい、
でまあ、神田さんともなんかセミナーもやられてたり
な
んてい
う、中国だったりしてます、
はい、話を聞いて、はい、まあ、なんか大変失礼な言い方ですけども、まあ、そういう B2B の特にネットマーケティングとかあんまり意識してなさそうに思ってたんですけど実はそんなことはないというかですね、
年間で相当な予算を割いて、バイドゥもそうですし、うんうん、Google のコンテンツネットワークもそうですし、
はい、
もそうですけども、
うんうん、
お客さんが困った時にどんな消費行動を取るのかですよね、はい、うん、で我々の業界であればお客さんは何をするかっていうと、はい、3つの行動を取るんですよね、
はい、1
つは知り合いに聞く、
はい、
もう1つは銀行に聞く、
は
い、3つ目はネットで調べる。
なるほど、
はい、この3つを抑えられれば、
はい、
自分のところの仕事は勝手に来るんですよね。
あ、なるほどなるほど。
で必要のない、まあ、うちのスタッフにも言うんですけど、
はい、
ラーメン食いたい客に寿司売るなって言うんですよね。
うん、そうですね、
ラーメン食いたい客は会社がその仕組みとして探しますと。
うんうんうん、
でこのお客さんはラーメン食べたいんですか、お寿司が食べたいんですか、はい、あなたは聞いてきなさいと、
うんうんうんうん、
まず聞いてきて、じゃあラーメン食べたいって言ってますって言ったら、じゃあどんなラーメン食べたいの、
うん、
チャーシュー麺なの、味噌ラーメンなの、醤油ラーメンなの、うん、それは誰がやっても聞けるじゃないですか。
そうですね、
うん、その仕事をしなさいよと。 だからラーメン食いたい客に寿司を売ってったらそれは売れないわけですよ。
はいはいはい。
で、うん、各営業マンの個人成績って言って、うん、自分らの会社のこういう製品をラーメン食いたいやつに寿司を押し付けるわけですよ。売れるわけないじゃないですか。
売れないですね、
はい、
うんうんうん、
っていうのを一切やめましょうと。
なるほど。
マーケティングの話でいくとそのプッシュでいくかプルでいくかっていうのいろいろあると思うんですけども
、はい、そうですね、
うん、でほとんどの会社が自分とこの商品があってそこのいらないようなお客さんにこれどうですかって売るんですけど買うわけないじゃないですか。買うないお客をどんどん回せて、回せておいて、
う
ん、はい、挙句営業マンが消費してやめていく、
うん、
消耗してやめていくっていうのが
疲れちゃ
う、はい、いつものパターンというか、
はい、
まあまあよくあるパターンなの で、
そうです、ね、う
ん、で我々何をしなきゃいけないかって言ったらそんなにたくさん人を雇えないから最大限の効率を考えていくと買いたいお客さんに売りなさいと、
う
ん、
はいはい、まあ、それは分かってるんですけど、うん、みたいな。
ですよね。じゃあ買いたいお客様にどんな消費行動を取るかなんですよ、
うんう
ん、だからネットなり銀行さんに紹介を受けるなり友達に聞くってことなんですよね、
うんうんうん、
で友達に聞くっていうのはこれ口コミなんですよ、
うん、そうですね、
口コミをいかに広げるか
だ
し、
はい、
で口コミが広まれば銀行さんにも口コミが届くし、銀行がどうですかってこう聞いてくるわけですよね。
なるほどですね、
はい、あとはうちのネットを見てもらえば分かりますけども、はい、過去何年の歴史があって、うん、何百社何千社 の、 商品、うん、あの実績があって、はい、であとはお客さんが本当にこういうふうにやってよかったっていうお客さんのインタビューがあって、うん、
はい、
ってなるとそこでやっぱりこう信用度っていうのが一つあるわけですし、うん、で最初五郎さんも説明してもらいましたけど、
はい、
一般社団法人って、うんうんうん、普通の人たち一般社団法人ってどう思うかっていうとちょっと位が高いじゃないですか。
確かに確かに、
そう思いますよ
ね。
誰でもできます。188,800円で一般社団法人は誰でもできるんです。
もう一回言ってください、ね、
一般社団法人は188,800円で誰でもできるんです。
なるほど。
それを知ってるか知らないかなんですよ。一般社団法人ですよって言ったところで、そうするとこの人たちはお金を取らないんじゃないかと思うわけじゃないですか。
ああそうですね。
そのイメージがあって僕らは無料現場診断っていくわけですよ。無料現場診断行ってお客さんの問題っていうのを聞くんですけど、うんうん、聞いたことは基本的には営業行為なんですよ。営業行為で物を売りに行くのか、
うん、
一般社団法人ですよって言ってお客さんに飛行機代を払わせて、
なるほど、
ホテル代払わせて物を聞きに行って、
はい、
お客さんに物を売るかなんですよ。
あ、
そうすると圧倒的な違いなんですよ。
なるほど。
お客さんがお願いだから来てくれって言ったら、はい、この人は絶対買うんですよ。
そうですね。
そのお客さんをどうやって探すかっていう仕組みを作るのが死ぬほど大事なんですよ。
なるほどですね。これはいい話を聞きました。
ありがとうございます。
なるほどなるほど、
ね、それができるかどうかですよね、
うんうんうん、
でも物販だけやってる会社さんであれば、うん、物を売るんじゃなくて、はい、この物を売る業界の人たちに同じような仕組み、うん、こういうふうにやったらうまくいくよっていう仕組みを売るのか、
はいはいはいはいはい、
そうね、
なるほどな、うん、そこら辺はやっぱ試行錯誤 しながら
13年やってきたから、いかに少ない人数でお金借りれないから日々お金を回しながら少ない人数でいかに高い効率を得ていくかって、
うん、
無駄打ちはしたくないし、無駄な営業行為はしたくない、
うん、はい、
うん、昔はグアンジョウとか深センに自分で自費で行ってお客さんの訪問して買ってくれってやってたけど、はい、
うん、
これほど無駄なものねえなって思った。いかにお客さんにお金払っていただいて自分の現場に行って百発百中当てるかって、
う
ん、
なるほど、ね、
になるじゃないですか。
いや、なんか非常にあれですね、やっぱりこう現場でやられてきていろいろ苦労もあって、日々本当にそれこそね改善、
うん、
本社のドメインにありますけどね、うん、やられてきたからこそのお言葉だなという、そうかも
しれない、まあ分からないですけど、
はい、
まあ、とにかくあの
しましたけど、
ね、お金がないからどう回していくかというところが地位が出るというところです、
ね、ですね。あの今回2回にわたりまして、
改
めましてあのいろいろ聞かせていただきまして本当にありがとうございました、
長々と話して
ます。なんかね、あのリスナーの方で門脇さんのお話が聞きたいって方が、はい、いればですね、
いつでもどうぞ、
ぜひ門脇塾スタートみたいな感じ、
はい、いいですよ、
なりたいと思いますので、はいはい、ぜひ今後もよろしく
お願いします。はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。